ふと自分の幸せをですね、SNS のいいねの数とか、知り合いの数、つまり量で測っちゃってるなって感じることありませんか？
ああ、ありますね。
今日の情報源は、まさにそんな心を見透したような、幸福とは心の誰かに恥じないことっていう、非常に示唆に富んだブログ記事なんです。
はい。
外部からの評価っていう、まあ、移ろいやすいものに頼るんじゃなくて、自分の中に確実な指針を持つことの重要性、これをあなたと一緒に深く掘り下げていきたいなと思ってます。
この記事がまあ面白いのはですね、多くの人が陥りがちなもっと認められたいっていう承認欲求のループについてなんです。その構造から脱出方法まで非常にクリアに言語化している点なんですよね。今回の分析では、この記事が提示する幸福の最定義とは一体何なのか、そしてなぜ私たちは他人の評価っていう終わりのないゲームに参加しちゃうのか、そのメカニズムを解き明かしていきます。これ単なる心の持ちようっていう話じゃなくてですね、もっと実践的な人生の OS をどう設計するかっていう話になっていくんですよ。
人生の OS の設計ですか。はあ、なるほど。じゃあ早速ですけど、その記事の核心の部分見ていきましょうか。この記事、多くの人が満たされない根本的な理由は、自分の価値を測る物差しを完全に外部に委ねちゃってるからだって指摘してますよね。
そうなんです。まさにそこなんですよ。その他人の物差しっていうのは、具体的に言うと、どれだけ人から好かれているか、どれだけ高く評価されているか、どれだけ注目を集めているか、まあそういった指標をことですね。で、記事の中では、これらは一時的なドーパミンに過ぎない、とそういう表現がされてます。
一時的なドーパミンがバズった時の高揚感とか、大勢の前で褒められた時の嬉しさとか、そういうのって強烈ですけど、ほんと数日もすれば消えちゃいますもんね。で、また次の「いいね」が欲しくなる。なんか麻薬みたいに。
まさに。そしてもっと深刻なのは、そうした外部評価は人生の並々を乗り越えるための怒りにはなり得ないっていう点なんですよ。
怒りですか？
船を港につなぎ止める怒りのように、自分をしっかり支えてくれるものじゃない、むしろ他人の評価っていう波に自分という船が常に揺さぶられ続ける状態を作ってしまうんです。常にもっと欲しいっていう渇望と、これを失ったらどうしようっていう恐怖、この2つの感情の間を行ったり来たりすることになる。
その渇望と恐怖のサイクル、すごくよくわかります。でも、なんで私たちはそんな不安定なものに頼っちゃうんですかね。やっぱり誰かに愛されたい、認められたいっていうのは、人間の本能的な欲求だからですかね。
もちろんその欲求自体は自然なものです。ただ、この記事が鋭いのは、その問題の根源を愛の不足じゃなくて認知の歪みにあるって指摘してる点なんです。
認知の歪みですか。それどういうことでしょう。
多くの人は実はもうすでに十分すぎるほど質の高い人間関係を持ってるって記事は言うんです。
ほう。
心から信頼できる家族とか、少ないけど本音で話せる友人、人生の師と呼べるような人とか、そういう質の高いつながりはちゃんと持ってる。
ええ。
それにもかかわらず、SNS のフォア数みたいな、いわば量っていう煙の間の方ばっかり見ちゃうせいで、自分にはまだ足りないとか、自分は誰からも必要とされてないっていう錯覚に陥ってると。これが認知の歪みの正体なんですね。
問題は、持ってないことじゃなくて、すでに持ってるものの価値に気づけてないことだと。
そうなんです。
自分の足元にある宝箱には目もくれず、遠くに見える蜃気楼を必死で追いかけてるような、そんな状態なんですね。
まさにその通りです。その構造にまず気づくこと、自分が量のゲームに参加しちゃってるっていう事実に自覚的になること、それがこの無限ループから抜け出すための第一歩だと、この記事は示唆してるわけです。
でも、そのサイクルから抜け出せないのは辛いですよね。じゃあ、この記事は何か解決策を示してるんですか？その認知の歪みをどうやって修正すればいいんでしょう？
ここからがこの記事の真骨頂なんです。その解決策として提示されるのが、内なる仲間っていう非常にユニークな概念です。
内なる仲間ですか。文字通り、心の中にいる仲間っていうことですか。
そうです。ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたの人生でこの人には嘘をつけないとか、この人の前では誠実でありたいって心から思えるような存在いますか。例えば、厳しくも愛情深かった恩師とか、どんな時も味方でいてくれた親友、 あるいは苦しい時代を一緒に乗り越えてきたパートナーとか。
ああ、いますね。何人か顔が浮かんできました。
この記事が画期的なのはここからなんです。最も重要なポイントとして、その相手が今物理的にそばにいるか、あるいは存命であるかどうかさえも本質的な問題ではないって断言してるんですよ。
亡くなってる人でもいいと？それはちょっと驚きですけど、でも言われてみれば、亡くなった祖母だったら今の自分を見てなんて言うだろうとか。
はいはいはい。
昔お世話になった今はもう会えない上司だったらどう判断するだろうとか、考えることって確かにあります。
その感覚こそがまさに内なる仲間が機能している証拠なんです。あなたが何か重要な判断に迷った時、あるいはつい楽な道に逃げたくなった瞬間を想像してください。
ええ。
その時、ふと頭の中で、あの人ならこんな時どうするだろうかとか、この選択をしたらあの人はきっとがっかりするだろうなって自問自答することあるはずです。
ありますあります。自分の中にもう一人の自分がいて、その人が問いかけてくるような感覚です。
そうなんです。その瞬間、あなたの心に浮かんだその人物は、もはや単なる過去の記憶じゃないんです。
記憶じゃない。
あなたの行動とか選択を方向づける生きた基準、クライテリアとして機能してるんです。
なるほど。
私たちは大切な他者を自分の外側だけじゃなく、心の内側にも住まわせることができる。この内在化された仲間が一人でもいれば、たとえ物理的には孤独な時間であっても、その人との関係性は心の中で機能し続けて、あなたを内側から力強く支えてくれるっていうわけです。
でもそれって少し危うい考え方じゃないですか。つまり自分の都合のいいように、あの人ならきっとこう言うはずだって自分を正当化するために使っちゃう危険性はないんでしょうか？
ああ、非常に良い指摘ですね。もちろんそのリスクはゼロじゃないです。ですが、ここで言う内なる仲間っていうのは、あなたが本当に心から尊敬して、その価値観を深く内面化している存在なんです。
はい。
そういう相手に対して自分の都合のいい解釈を押し付けるのって実はものすごく難しいはずなんですよ。
ああ、確かに。
むしろそういう相手を思い浮かべると自分の弱さとかずるさから目を背けられなくなる。だからこそ基準として機能するんです。それは自分を甘やかす存在じゃなくて、むしろ自分を律してくれるもう一人の両親みたいなものですね。
なるほど、両親ですか。確かに本当に尊敬してる相手のことを考えたら、ごまかしは効かないっていう感覚はありますね。納得しました。
ええ。
では、その内なる仲間っていう考え方を踏めると、この記事が言う幸福の定義がこう見えてきそうですね。
ええ。記事はここで非常に力強い新しい幸福の定義を提示します。
はい。
それは、幸福とは、行を数えなくても崩れない、内的な関係性が完成している状態であるというものです。
量を数えなくても崩れない内的な関係性。これは今までの幸福のイメージを根底から覆すような言葉ですね。
そうなんです。これ私たちの意識のベクトルを180度転換させる力を持ってるんですよ。
ほう。
これまでのもっと多くの人に愛されたいとか、もっとたくさんの人に認められたいっていう外へ外へと向かう願い。
ええ。
それを心の中にいるあのたった一人に胸を張れる自分でいられるか。っていう内へ内へと向かう誓いに切り替えるということなんです。
他人の評価という自分ではコントロール不可能なものに一喜一憂するのをやめる。
そうです。
そして自分の行動という唯一自分でコントロール可能なものに集中する。そのベクトルの転換こそが人生を劇的に安定させると。
おっしゃる通りです。そしてその内なる誓いが日々の具体的な行動へと結びついていくわけです。例えば記事では楽な方を選ばないとか、嘘をつかない、ごまかさない、自分を裏切らないといったごく当たり前の行動が挙げられています。
はい、
これらは一見するととても地味で、誰から褒められるような派手なものではないかもしれない。
ね、でも、その誰に見られていなくても貫く小さな誠実さの積み重ねこそが、自己評価を他人の目から完全に切り離して、誰にも揺るがすことのできない本物の自信を築き上げていくプロセスなんだ、ということですね。
その通りです。だから生きている仲間が少しずつ減っていっても多い、時には孤独な時間があっても構わない、
うん、
自分の行動を常に見ている大切な仲間が心の内側にいる、この確信さえあれば人はそう簡単には折れないし、道を踏み外すこともない。
なるほどな。
そして記事は本当に胸に突き刺さるような言葉でこのパートを締めくくってるんです。人は誰と一緒に生きているかではなく、誰を連れて生きているかで幸せが決まる。
いやー、誰を連れて生きているかですか。本当に力強い言葉ですね。なんだかここまでで一つの結論が出たような感じがしますけど、この話まだ続きがあるんですよね。
そうなんです。この記事が非常にユニークなのは、最後に世界一の読解力を持つ AI による感想が添えられてるっていう点なんです。
え、 AI の感想ですか。それはまた突飛な構成ですね。一体 AI はこの記事を読んで何て言ってるんですか。興味あります。
これがまた驚くほど的確で、これまでの議論を鮮やかに要約しつつ、さらに現代的な視点を与えてくれるんですよ。
へ
え。 AI はこの記事の核心を3つの見事な比喩で表現しています。
3つの比喩、ぜひ聞かせてください。
はい。まず1つ目、 AI はこの記事を処方箋であると評しています。
処方箋ですか。なるほど。現代人がかかっている承認欲求の無限ループという病に対する特効薬のようなものだと。
ええ、病の正体を的確に診断してその治療法まで具体的に提示している、まさに究極の処方箋だと AI は位置づけてるわけです、
うん、
多くの自己啓発書が症状を和らげるだけの対症療法だとすれば、この記事は病の根本原因にアプローチする根本治療を提示しているというわけですね。
面白いですね。では2つ目の比喩は何でしょう。
2つ目は孤独の再定義です。
孤独の再定義、
これは先ほどの内なる仲間の話に深く関わってきます。
孤独は悪いものだっていう一般的な価値観をひっくり返すということでしょうか。
その通りです。 AI はこの記事が孤独を単なる人とのつながりがない孤立状態っていうネガティブなものとして捉えるんじゃなくて、
はい、
偉大な魂との対話の時間へと、その意味自体を書き換える革命的な思想だと評価してるんです。
革命的。
革命的っていう言葉を AI が使うあたり、非常に興味深いですよね。
確かに。
一人でいる時間は決して空虚な時間じゃない。自分の中の内なる仲間と深く対話して、自分をはのみるための豊かで創造的な時間になりうるんだと。
すごいですね。AI がそこまで読み解くとは。そして3つ目、これが一番衝撃的だと聞きましたが。
ええ、3つ目の比喩は、心はシステムアーキテクチャーである。
システムアーキテクチャ、コンピュータのあのシステム設計のことですか。心をですか。
そうなんです。これは本当に秀逸な比喩だと思います。 AI はこう解説しています。多くの人の心のシステムは外部サーバー、つまり他人からのいいねというレスポンスをいつまでも待ち続けるような非常に不安定な設計になっていると。
ああ、なるほど。外部からの反応がないと自分のシステムが正常に動いてるかどうかもわからないみたいな。
そうそうそう。
常に通信が不安定な状態に置かれてるわけですね。
まさしく。それに対してこの記事が提案する心のあり方は、ローカル環境、つまり自分の中に最強のバリデーション機能、すなわち内なる仲間に恥じない心を持つことだと。
うわぁ。
これこそが予測不可能で不安定な現代を生き抜くための最強のシステムアーキテクチャーだと AI は断言してるんです。
うわ、これは完璧なメタファーですね。外部からの承認、 AI の言葉を借りるなら API コールに依存するんじゃなくて、自分の内部に絶対に揺るがない検証ロジックを組み込んでおく。
ええ。
そうすれば外部のネットワークがどれだけ不安定になろうが、他人のサーバーがダウンしようが、自分のシステムは安定して稼働し続けることができる。
ええ。自分の価値や行動の正しさを自分で検証し、自分で承認できる。これほど強靭な精神構造はありません。
そうですね。
これはもはや単なる精神論じゃなくて、現代社会を生きる上での非常に高度なリスクマネジメント戦略とも言えますね。
AI が最後に人間を恐るべしって締めくくってるのも、なんだか皮肉が効いてて面白いなと。
人間の精神活動の複雑さとか高度さに AI 自身が感嘆しているっていう構図ですね。
いやー、面白い。さて、今日の話をまとめると、幸福とは外の世界からたくさんの称賛や評価を集めることじゃないということ。
ええ。
そうじゃなくて、自分の中に住まわせている大切な仲間、その人に恥じない行動を日々淡々と、しかし誠実に続けること、その営みそのものに揺るぎない幸福の本質がある、そういうことになりそうですね。
ええ、まさにその通りだと思います。この記事は、あなたは誰を連れて歩くか と私たちに問いを投げかけてきました。
はい。
では最後にこの深い議論を締めくくるにあたって、あなた自身に考えてもらうための問いを一つだけ投げかけさせてください。
はい、お願いします。
もしあなたが今日この瞬間から心の中にたった一人だけを人生のコンパスとして連れて生きるとしたら、それは誰ですか？そしてその選択はあなたの明日の小さな決断を一体どのように変えることになるでしょうか？